はい、皆さんこんばんは。3ヶ月ぶりのこんばんは、荻井正弘ですね。パソコンが壊れてしまいましたので、予告なく随分な期間が空いてしまいました。それでもまたこんばんは、荻井正弘です。毎週日曜日に配信を再開しようと思います。これからもよろしくお願いしますね。それではまた後でお会いしましょうね。はい、というわけで、お聞きいただきましてありがとうございます。名古屋の寺でございます。パソコンが壊れてしまいまして、年末年始、年末は特にですね、お仕事が忙しかったもんですから、もう何もできない状態で、もう10月の末に配信をして以来2月になってしまいましたけどね。毎年恒例の年末のデラデミーを今回やろうと思ってます。はい、では早速いきましょうか。デラデミーアワード、まず一番最初に紹介するのは、助演女優賞からいきます。年間僕が映画館で見た作品の中で、なおかつ新作映画の中で最も良かったぞっていう助演女優賞はお二人に差し上げましょうかね、今回はね。一人目はね、ゲットアウト。ゲットアウトのベティ・ガブリエルさん。この人の気色の悪い演技は称賛に値する。ゲットアウトは何人も怪しい人は出てきますけど、その中でひときわ異彩を放ってる。本当にこんな人がいたら、ヒリヒリする。めちゃめちゃ、気色が悪い。だからゲットアウトのベティ・ガブリエルさんは助演女優賞にふさわしいと思います。で、もう一人差し上げます。入江加奈子さん。入江加奈子さんは全員死刑です。全員死刑っていう映画の、お母さん役なんですけど、ちゃんと殺しなさいよっていうシーンがあるんですよ。すごい気色が悪い。この女の人の気色の悪さは僕は最高に好き。あとこの入江加奈子さんは下妻物語のいちごの母親役も演じておられたんだそうです。うん。で、入江加奈子さん、僕ちょっとツイッター上で素晴らしい演技だって書いたら、ご本人様がファボってくださいまして、どうもありがとうございます。というわけで、ベティ・ガブリエルさんと入江加奈子さん。じゃあ続きまして、助演男優賞です。助演男優賞は実はなし、該当なし。助演男優賞はね、毎年誰かしらいい人いるんですけど、今年はねピンとくる人がいなかったんで、心を鬼にして助演男優賞なしです。はい、じゃあ続きまして主演女優賞いきましょうか。主演女優賞はこれはね、いろいろ考えたんですけど、パッセンジャーだな。パッセンジャーのアン・ハサウェイ。違うわ。ごめん、パッセンジャーと違うね。おかしいなと思ったんだ、今。おかしいなと思ったんだよ。パッセンジャーは、ジェニファー・ローレンスだ。はい、ごめんなさい、間違えた、今。ジェニファー・ローレンスさん。ウィンターズ・ボーンで、めちゃめちゃ評価がされた人ですね。X-Menのミスティークやった人ですね。ジェニファー・ローレンスはね、もう100点。宇宙船の中で不幸にして目覚めちゃったっていう で他のみんなは全員があの冬眠状態っていう、ああいう SF なんですけど、ジェニファー・ローレンスはね、天真爛漫な美しさと、あと、ちょっと、あのシーン、ネタバレになるから言いにくいんだけど、マッドになるシーンがあるんですよね。あれはもう、僕、スクリーン見上げながら、もう、椅子の上で、この、わー、おー、おーって、なんかこの、体にねじった、よじった。うん、なんでね、パッセンジャーズのジェニファー・ローレンスは、僕は主演女優賞、はい、捧げちゃいます。はい、続きまして、主演男優賞です。主演男優賞は、これは、もういろいろ考えたんですけど、クボにあげましょうか。クボ、2本の弦の秘密。主演はアート・パーキンソンさんだそうです。うん、まあ声優なんで何とも言えないんですけど、主演のね、クボ良かったね。とにかく良かったね。映画始まった時に、なんだやっぱりアニメじゃんか、ストップモーションじゃんか、と一瞬バカにした僕が間違っとった。どんどんどんどんストーリーが進めば進むとどんどんどんどん良くなってって、もう久しぶりに映画が終わった瞬間に立ち上がれない、まあそんなこともありましたね。主演男優賞は間違いなく久保に差し上げます。はい、続きまして撮影賞いきましょう。撮影賞はね、ハードコアヘンリーです。ハードコアヘンリーの撮影は、知らない人がいっぱいいますね。セルゲイなんとかさん、アンドレイなんとかさん、イリアなんとかさん、パーシャなんとかさん、いろいろいますね。うん、あの一人称視点で映画が進んでって、最後まで一人称視点、あのアイディア勝負だと思いますけれど、これはめちゃめちゃ苦労してると思います。この撮影はどうやって撮影してるのかっていうのは、あのまあいろいろやってるんですけど、メイキングちょこっと見たんですけど、あの何がすごいって、シーン1とシーン2をつなげるところがうまいんですよ。全部あの目線一緒じゃないですか。なんでそこがうまい。うん、これ撮影してみろって言われてできないと思いますよ、普通の人にはね。ものすごいいっぱいコンピューター使って、ものすごいいっぱい頭ひねらせて一生懸命撮影しないとできないので、これは映画史に残る、うん、撮影賞だと思います。ハードコアヘンリーは面白かったね。主人公の顔なんて最後まで見えないもんね。そう、自分の手しか見えないよね。すごいね。はい、続きまして音響効果賞です。音響効果賞は、ブレードランナー行こうかな。僕これは3回見たっけ4回見たっけ映画館で、音響効果賞はね、空間を音響で演出するのがすげえ気持ちよかったから、だから音響効果賞です。あのテーマ曲がいいですようではないんですよ。カードーンっていうあれがいい。あの映画の中でね、ずーっと奥まで景色が広がってるんですよ。その景色の広がりをドーンっていうのですげー気持ちよく表現してた。うん、あのブレードランナーもちろん僕オリジナルの方大好きです。で、続編の方は長いんで困ったなと思ったけど、2回見たら2回目の方が良かった、3回見たら3回目の方が良かった。見れば見るほどいいということなんで、多分これも後に何年後か先ですごく評価が高くなるんじゃないかな。これは前作のブレードランナーと同じ傾向だと思います。前作のブレードランナーなんて最初劇場で出た時に全然ダメだったらしいじゃないですか。僕、うん、生きてたけどさ知らないもん。でブレードランナーのレンタルビデオをあのレンタルビデオ屋さんで手に取って、へえこれ面白そうな映画じゃんかと思って、後にようやく見ることができるんですけど、うん、ブレードランナーはね、まあ、いろんな意味でいい映画ですね。世の中にこういう映画はなきゃいかん。はい、続きまして脚本賞いきます。脚本賞はライフです。ライフはね、いい映画だったね。脚本は知らない人、レッド・リースさん、ポール・ワーニックさん、 がやってます。要は宇宙生物を捕まえちゃいました。最初はその宇宙生物がとてもとても可愛いです。でもねっていうところですね。これがねとてもいいですね。そっちに行っちゃうんですねっていうところがうまい。うん、観客も最初にその生命体を可愛いなと思って見てるんですよ。で途中から恐ろしいなと思って見るようになるんですよね。ものすごい映画と一体感が味わえる。でラストのあれも相当いいでしょ。あれはね観客騙さずにああいうオチをやれた。うん、そんなん卑怯だよ、それ観客はそれ知らないもんとかないもんね。ちゃんと情報を与えつつあのオチに持っていくんですよ。すげえ面白いことやるなと、うん、感激したね。ライフはね、脚本賞は、うん、当然ですよ。これ面白かったよ。はい、どんどんいきます。続きましてオリジナル作曲賞です。オリジナル作曲賞は、はい、毎年恒例です、なし。オリジナル作曲賞はなし。毎年同じこと言ってますんでもう繰り返しません。うん、映画のメロディーって今ないですね、残念ですねって繰り返しちゃうね、やっぱな。例えばインディ・ジョーンズだったらあのテーマ曲、スター・ウォーズだったらこのテーマ曲、うん、ハンス・ジマーさんはこのテーマ曲をもなの書いて、ジェリー・ゴールド・スミスさんはこういうスコアを書いてってあるんだけど、うん、今の映画はなぜか音楽を表に出さない、不思議なぐらいで、さっき話したブレードランナーはあの Tears in the Rain っていうあのラストで流れるピアノのメロディー、あとスターウォーズのローグワンじゃなくて何だったっけ、ザ・ラスト・ジェダイ、うん、はあの昔のメロディーを復活させるんです。逆に気持ちが悪いぐらいです。でも僕は映画の一つの魅力があのメロディーなんで、うーん、ああこういうメロディーをこの映画にぶつけてきたんだっていう、そういう出会いをねまたしたいな。だってジャッキー・チェンのプロジェクト A ってさ、ダンダダンダダンダダンダダダダンダダンダンダダンダダンダダンダンダダンダダンダダダンダダダダンダダンダダンダダダンダダンダダンディディドンドドンって絶対メロディーつくでしょ。それがないんだよね今の映画って。それが悔しいよね本当に。困ったもんですね。はい、毎年同じこと言います。オリジナル作曲賞は今年もなし。はい、続きまして、視覚効果賞いきます。視覚効果賞はカーズクロスロード、うん、ズバリカーズ3です。ピクサーのアニメーションです。コンピューターグラフィックのアニメーションです。ものすごい映像が美しいです。特に感動したのがあの泥の中を走るシーンがあるんですよ。ドロンコレースをやらされるシーンがあるんですよ。その泥、水分をたっぷり含んでネトネトになってて、その泥を見た時に僕はすげえなこれと思いましたね。どうやってるのか知らないけど泥に見えた。うん、あの砂粒がペンパンと飛ぶんじゃないんだよ。あの泥ってネチューとなるでしょ。それがうまいんだよね。びっくりするね。はい、美術賞、最優秀美術賞は、2冠を達成しましたブレードランナー2049。うん、あのロサンゼルスだとか、どこだったっけ、あれサンディアゴだったっけ、どっかだね、うん、あそこの風景がいいし衣装もいいし、最後の方でハリソン・フォードが出てくるあそこ最高にいいでしょ。あ、もう美術賞決定です。どっから見てもそうですね。というわけでブレードランナー2049は美術賞と音響効果賞ダブルで受賞しております。はい、続きまして最優秀アニメーション、 最優秀アニメーションは、この世界の片隅にです。この世界の片隅に、よかったですね。この世界の片隅には、クネだったかどっかでね、クラウドファンディングで、資金を集めたところから始まって、劇場公開、小さい規模から、どんどんどんどん、広がってね、びっくりするぐらいロングランを今しています。そして今ウィキペディア見たら、2018年末に、つまり今年の末ですね、160分の長尺版が公開だそうです。まだロングランするか、この映画。びっくりするな。まあ、いろんな方がいろんな形で絶賛してますんで、この映画は、いいですね。一般市民から見た戦争を描いてるので、それは僕すごく新鮮だった。あと、戦争に負けましたっていう玉音放送を聞いた時の、スズじゃなくてノン、スズさんか、ノンさんですね、つまりね。彼女が、すげえ、まあ、ネタバレになるから言いたくないんですけど、その時に俺は、うわーと思ったね。あとラストでさ、手を振るんだよね。あーりやられるね。びっくりするね。この世界の片隅には僕が言うまでもなく、2017年度最優秀アニメーションです。はい、じゃあ続きまして、監督賞いきましょうか。監督賞は、これはもう決めてました。ローグワンスターウォーズストーリーです。ギャレス・エドワーズです。ギャレス・エドワーズは、ゴジラとって有名になったよね。で、僕はそっちのゴジラはよく寝たんですけど、映画館の中で寝たんですけど、ローグワンは良かったね。スター・ウォーズの中で一番の映画って何かって言われたら、帝国の逆襲だと僕はずっと思ってて、これ帝国の逆襲よりも超えるものはないと思ってたんですけど、ローグワンだよね、これね。スピンオフというか外伝なので、どういう風に位置づけていいか分かんないけど、僕はスターウォーズのベストはローグワンだと思う。なんで俺スターウォーズで泣くかなと。でも泣くよなっていうね。こんなに心揺さぶられるローグワン、そりゃ素敵だわと思いました。はい。というわけで、いい映画、どんどんどんどん振り返ってますけど、毎年恒例のラジー賞行きましょうか。ラジー賞はね、今年ね、2つ用意しました。1つはフリーファイヤーです。イギリス映画です。一応ウィキペディアには、アクションコメディ映画と書いてありますけど、何にも面白くないし、何にもつまんないし、なんでこんなにつまんないかな。打ち合いをするんですけれど、これはね、倉庫の中で、ほとんど倉庫の中から出ないんですよ。で、打ち合いをするんですけど、つまんねえなー。で、一瞬だけ僕、クスッと笑えたのが、電話が鳴って、おー、今大変なんだけど電話取ったーっていう時の、あれはちょっと笑えたけど、まあ、イギリス映画ってあんまり面白くないなと。僕はよく思ってます。で、世間で評価されるイギリス映画も含めて、イギリスのコメディ映画ってあんまり面白くないなと思ってます。フリーファイヤーはラジー賞ね。で、もう一つラジー賞を用意しましょうか。おじいちゃんはデブコンです。デブゴンは、なんでダメなんだろうな。とにかく全部ダメだったな。サモハン・キンポがボケ老人の役を演じてますけど、で、ボケ老人でぼーっとしてるところからして、すでに強そうなんですよ。で、こういう映画でありそうなんだけど、後半なんか急に目覚めて、娘さんのために、 こんなに強くなっちゃいましたっていう、その展開がそれほど強そうに見えないっていう、逆なんですよね。普通の映画だったら、ああ、前半あんなにしょぼかったのに、後半すげえ強えじゃねえかと。ブルース・リーと戦ったサモハン拳法だぜって、ならないよね。あとなんかユンピョウがびっくりするほど昔いい男だったのに、僕見てる最中分かんなかったんですよ、ユンピョウだって。あ、こいつユンピョウなんだって後で調べて分かったんですよね。えらい出てくるから、有名な役者なんだろうな、でも分かんないしなということで、あと個人的にちょっと嫌だったのが、僕香港に行く予定があったんです。で、香港に行く予定があったので、香港の景色を知りたいからということで、おじいちゃんデブゴン見に行ったんですよ。そうしたら、ほとんど全編、ロシアなのか、中国のロシア国境寄りなのかで撮影されてるんで、もう何にもいいことなかったね。ついでに言うと、左後ろで見てたやつが、椅子蹴るよね。2回蹴られた時に、あなた椅子蹴らないでくださいますか？と。言っちゃいましたもんね、僕ね。めったに言わないんですけど、僕そういうことね。ああ、もう本当に思い出した、頭に来る。というわけで、フリーファイヤーとおじいちゃんはデブゴンです。ラジショーです。では、作品賞いきましょうか。作品賞は、僕ね、だいぶ悩んだんですけど、3本にあげます。そう、史上初ですね。作品賞を3本取るっていうのはね。2本同時って過去にあったんですけど、いっちゃいましょう。はい。久保。2本の弦の秘密。パッセンジャーズ。あとライフ。この3つ。久保、パッセンジャーズ、ライフ。僕はね、一番最初に見た時にパッセンジャーズだったかな。パッセンジャーズはダントツ作品賞候補だと思ったんですよ。いろいろ思った。よくある話だけど、よくある展開なんだよね。よくある話じゃなくて。こんなに素晴らしい映画って、よく思いついたなと。思った。あと、ライフは、ラストが良すぎる。あんなにすごいイラストを見せられたら、僕はそういうエンディング大好きなんで もうそれだけで100億点ですね。久保に関しては良かったね。本当に良かったね。あれ、ポスター見た時はね、なんか、色物映画かもしれないな。あんまりそういうのは好きじゃないんだけどな、って見に行かないつもりだったんですけど、あまりにも評判がいいので見に行ったら、もう映画終わった後で立ち上がることができないぐらい、くったくたに疲れたね。最高だったね、久保はね。というわけで作品賞は、久保パッセンジャーズライフ3本です。久しぶりになかなかと喋っちゃいました。毎週日曜日更新で映画の話を、ちょこっとさせていただこうかなと思っております。こんばんは、荻正弘ですわ。500回を超えていますよね、確かね。ちょっと今見てみようかな。548回、ボーンアルティメイトもか。OK。ずーっと続けますんで、よろしくお願いします。では、長く話すのもなんなんで、ここまでにしましょうか。ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。